小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は馬方やまんばのお話を例に、昔話の語りの文法をテーマにお送りしました。
馬方やまんばって宮城県で伝えられてきた話なんですけどね。こんな話なのね。ある馬方が魚をたくさん仕入れて馬の背に振り分けに積んで峠の道を一人で帰ってきた。そしたら暗くなると山馬が一人飛び出してきて、でその片荷の魚置いてけっていうもんだから、二つとも置いていっちゃった。そしたら山馬はその魚をバリバリ食べてまた追いかけてきて、でその馬の足一本置いてけっていうもんだから、馬方馬の足一本ぶった切ってそれって後ろに、山馬はその馬の足をバリバリ食っちまってまたすぐ追いかけてきて、これまたその馬の足もう一本置いてけっていうもんで、馬方また馬の足もう一本ぶった切って後ろへそれって投げて逃げてった。山ンバはそれもバリバリ食っちまうとすぐ追いかけてきて、これまたその馬の足もう一本置いてけえというもんで、馬方これはもうとても逃げ寄せるもんじゃねえと思って、馬を丸ごとそこに置いて山の中に逃げてった。そしたら木があったもんだから木の上で隠れてたら、山ンバは馬をバリバリ食ってまた追いかけてきて、そして池の中に馬方の姿が映ってたもんだから、お前そんなところに隠れてたかって言って池の中へ飛び込んだ。でその次に馬方は木から降りてきてまた山の中へ逃げてったら、小屋があったもんでその小屋に飛び込んで針で一休みしてた。とそこへさっきの山馬がズムルネになって入ってきて、今日は魚食って馬食って腹いっぱいになったと、で甘酒を飲もうって言って、でいろりで甘酒を沸かし出した。で自分は沸かしている間に居眠りを始めた。でその間に今度は馬方は梁の上から屋根の茅を一本抜いて甘酒を突っ張突っ張と吸っちゃった。山馬は目を覚まして、俺の甘酒飲んだやつは誰だ。で馬方が火の神火の神って言うと、火の神様が飲んだんじゃあしゃあね、じゃあ餅でも焼いて食うかって言って今度は餅を焼き出した。でまた自分は背中あぶりしてるうちに眠っちゃった。でそこへ馬方はまたさっきの茅で餅をつくんとさせては食べて3つとも食べちゃった。そしたら山馬目を覚まして、じゃあ寝ることにしようというわけで木の殻とに入った。でその木の殻に入ったのを見届けて馬方は降りてきて湯を沸かして、そして木の殻とにキリキリ穴を開けて、その穴から熱湯を注ぎ込んだ。で山馬は初めのうちはネズミやろしょんべんなんか引っ掛けやがってって言ってたけど、どんどん熱湯を注ぎ込んだらしまいに助けてくれ助けてくれって叫んだけども、馬方は構わず熱湯を注ぎ込んでとうとう山馬は死んでしまったという話だったわけね。
このお話で先週はどんな、
そう先週はねお話したのは、はい、馬方が一人で登場しているというね、それから山馬も一人で登場している、それぞれ孤立的なんですね。一人だという意味で孤立的。昔話っていうのは登場人物や大道具や小道具を孤立的に語る、一つだけ登場させるという特徴がある。それは耳で聞くときに一人で登場してくれるから馬方の姿を想像することができるわけね、聞く方は。そしてしかも馬方と山馬で1対1の場面になりましたね。昔話の場面というのは常に1対1で構成されるという文法があるんですね。それは一番シンプルでクリアでしょ、場面としてね。聞いてて分かりやすい、で聞いてる方は場面を思い浮かべやすい、そういう文法があるよっていう話を先週したんですね。そのことともう一つは、その馬の肩においでけよ、お金構えを取ってくるぞってのを山馬は5回言ってるんです。同じ言葉で言ってるんですね。これも大事な文法でね、昔話っていうのは同じ場面は同じ言葉で語るという文法を持っている、それがきれいに実現しているという例としてお話したわけです。それで今日はですね、またその同じ馬方山馬の例で聞いてもらいたいんだけど、あの話馬方はね、山んばにその馬なし一本置いてけって言われると、馬なし一本ぶった切ってそれって後ろに投げて、それで三本足の馬に乗ってガッタガッタガッタと逃げていくわけですね。でまたもう一本置いてけって言われると、また足一本切ってでそれって後ろに投げて、今度は二本足の馬でガッタガッタガッタガッタ逃げていくと、こういう風になるのね。 語り方としてですね、今の場面、これリアルに考えたら凄まじい場面ですよね。馬の話を切るったら血が飛ぶだろうし。
そうですね、うん、そこら辺一体すごいことになって
しまう。すごいことになるわけでしょ。はい、だけど今の話ではそうは語ってないわけね。
はい、
うん、馬の足を切って後ろへぶん投げると三本足の馬に乗ってガッタガッタガッタと逃げていきました。それだけなわけですね。馬の足を切ったって言うけど、どうやって切ったか一言も言ってない。ナタで切ったんだか、ノコギリで切ったんだか。第一、血が流れたって一言も言ってないですね。
そうですね。
それから、山馬は馬の足をバリバリ食うとって言ったけども、そもそも皮むいたんだか剥かなかったんだかね。
う
ん、
煮たのか焼いたのか。
煮たのか、何も言ってないでしょ。はい、そこのところね、昔話は出来事を語るけれども、リアルには語らない。その実態は語らない。という大事な文法を持ってるんですね。
なんででしょう。
それはね、はい、あの昔話にとって大事なのはストーリーの話の筋の線なんですよ。で、結末が大事なんです。終点で主人公が幸せになるかどうか、それが大事。
ああ、じゃあそこをイメージさせようとするとそこにとらわれてしまうから、
そうそう、
もうシンプルにどんどんどんどんと流れていくんですね。
そう、流れていくわけですね。ですから小説なんかだったらね、当然そこで血が流れてっていう話になるでしょうけども、そういうことはやらない。そうじゃなくて、一つの出来事としてすぐ通過してしまう、先へ行く。目指すのは話の終点での主人公の幸せなのね。で、その幸せじゃ何かっていう問題が出てくるんですけど、僕これ世界的な規模で調べたことがあるんですけどね、面白いことにね、世界中の昔話がですね、幸せは3つに集約されました。
え、何でしょう。一つ目は
ね、身の安全。今の場合そうでしょ、山婆やつけたでしょ、身の安全が。もう一つは富の獲得が、もう一つは結婚による幸せ。この3つね。もちろん複合はあるよ、結婚と富とかね、
はい、
結婚と身の安全、それはあるけども、その3つのどれかに相当しますね。
そうなんですね、うんうん、
面白いですね。面白いでしょ、
はい、
やっぱりね、それあの身の安全っていうのはさ、どの民族でも自然の中で生きてきたわけで、その中で身の安全ってのは大事なことだったんだよね。
いろんな時代がありましたしね。
そう、いろんな時代が、そうでしょう。自然災害ももちろんあったわけだしね、はい、そういう中で身の安全、それからやっぱり富の獲得というのは大事なことだったでしょうね。特に貧しい人たちにとってはとても大事なことだ。だから欠かせない条件ですよ、
うん、しかも昔話っていうのは庶民のお話が、
ね、そう、庶民の話ですからね、
う
ん、はい、でね、こういうふうに言えるんです。その昔話の中で残酷な出来事はたくさん起きるけれども、その残酷さを語ることを目的としていないのね。そうではなくて、話の最後での主人公の幸せ、それを語りたい。ですから途中での残酷な出来事はその最終的な幸せに至る途中の試練として起きるというふうに言えますね。途中の試練として起きるんです。だから子供はね、お話を聞くときどうだろう、主人公が最後にどうなるかなと思って聞いてますよね。
そうです
ね、そうでしょう。子供ってね、だいたいお話を読んだり聞いたりするときに自分を主人公と重ね合わせてますよね。主人公の身になって聞いてるわけね。そういう子にとって最後にどうなるかなが問題なんですね。で、途中でだから残酷な出来事が起きれば怖いと思うでしょ、あ、大変だと思うだろうけど、最後に幸せになれば万歳、今までのことは全部すっ飛んじゃう。それが子供の受け取り方ね。で、そこがね、大人と違うみたいね。大人はさ、今の馬の足切ったなんてやると、ああ、馬の血が流れたろうなとかね、リアルに想像しちゃう。
はい、
で、そこでとどまるわけです。だから、昔話は残酷だっていう意見が今とても強く出てきちゃった。僕はね、そこは子供と大人の感受性の違いだと思うんでね、大事にした方がいいと思う。今の話をね、子供にしますとね、場合によっちゃ笑いが起きますよ。馬の足ぶった切って、馬は三本足の馬でガッタガッタガッタと逃げてきましたって言って、子供たちうわーって喜んで笑うの。
そんなことはありえないとか、
ありえないと、そう、ね、と大人はそこで深刻になっちゃうんですよ。そんな残酷な話子供に聞かせていいのって話になる。全然違うんです、受け取り方が。僕はね、その子供がお話を受け取る時の感受性っていうのは大事にしてやった方がいいなと思ってる。どうもこの頃ね、世の中でまあいろんな事件が起きるせいもあるんだろうけど、 でしかもそれがテレビやなんかでリアルに報道されるから大人はねそういうことをリアルに想像しちゃう。だから子供は物語として聞いてますから、最後に主人公がどうなるかが問題。その受け取り方の違いっていうのは僕は注意した方がいいなっていうのは。昔話は残酷だっていう意見が随分あってね、でグリム童話は本当は恐ろしいんだとかなんて言ってる本もあるけどね、そこのところが誤解してるんですよ。昔話の中には残酷な出来事はたくさん出てきます。だけど決して残虐には語ってない、決してリアルには語ってない。昔話では血は流れない、大人の方は血が流れたと思うわけですけどね、リアルに。だけど流れませんよ。昔話の中で今のように足を切った時に血が流れたっていう記述はないんですね。だけど血が出てこないかっていうとなかったらないんでね、出てくることあるんです。ただその場合には血がですね、ある特定の役割を持っている場合にだけ血が出てくる。
と言いますと、
例えばね、シンデレラ、グリム童話に21番ハイカブリっていうのがあるんですけどね、偽の花嫁っていうかお姉ちゃん2人がですね、最後の靴合わせのところでね、シンデレラが最後に靴を置いてきちゃうでしょ。と王子はその靴に足がピタッと合う娘を探すわけよ。それでシンデレラの家へ来るとお姉ちゃんが2人いるんですね。で一番上のお姉ちゃんが自分が王子様の嫁になりたいからその靴を履こうとするの。とその足が大きすぎて履けないんですよ。そうするとね、お母さんが足の指の先を切っちゃいなさいって。で切るんですよ。
はい。
だけど血は全然流れてないんです。で無理に靴の中に入れて、それで済まして王子様に連れられていくのね。すると鳥が橋ばみの木の上に止まっててバラすんですね。王子様は偽の花嫁を連れていくよ、足元見てごらん、血が出てるよって言うんですね。すると王子様言われて足を見たら血が出ていた、だもんで偽と分かったと。こういう時に使う。大事なことは最後にシンデレラの運命がどうなるか、それが問題で、途中の出来事だったということだね。ですから指の先切った時に血が流れたとか、かかとを切った時に血が流れたっていうのは言わないよね。だけど偽の証明として血は使われてる、そういう特定の役割の時にだけ使われるというのがありましてね。
深いですね。
そうなんです。昔話ってね、実によく考えられている文体だと思いますよ。
今日は馬方やまんばの話を例に、昔話の語りの文法その2をお送りしました。
そうですね。
その1とその2まとめましょうか。
そう、はい、あのね、昔話にはいわゆるその目で読む文学と違う作り方があるということなんですね。それは耳で聞かれてきましたから、根本的に言えばシンプルでクリアな文体である。でそれはなぜかというと、小説の場合と違って読み返しが効かないからね。本に書かれた文章だったら児童文学でも読み返すことができるけど、お話はそれができないからシンプルでクリアに語ってるということが一つで、そのためにいわゆるいろんな残酷な出来事も決してリアルには語らない、出来事だけ語って、でリアルには語らないという点がとても大事だと思うな。
はい。さて来週は先生どうしましょうか。
そう、来週はね、久しぶりにあのわらべ歌で遊んでもらおうと思うのね。
あ、いいですね。
僕あの大人がお父さんにしろお母さんにせよね、おじいちゃんおばあさんにしろ、子供たちと手を合わせて遊ぶってこととても大事だと思うもんだから、またあのわらべ歌を三住彩さんにやってもらって聞いてもらおうと思います。
じゃあ来週もよろしくお願いします。
はい、またどうぞよろしく。
はい、ありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。